第二ヨハネの手紙、一生共に学んでいきましょう。8節、第二ヨハネの一生の8節、ご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。よく気をつけて、私たちの労苦の実を台無しにすることなく、豊かな報いを受け取るようになりなさい。今日はこの箇所を通して、豊かな報いを受け取るようになりなさい。この御言葉からご一緒に学んでいきましょう。先日、療養中であった井上先生、すぐ近くのベテル清水の井上先生のお母さんが天に召されましたという連絡をいただきました。94歳でしたけども、その井上先生のお母さんが看護師さんの方にこう言ったそうです。ありがとう、私は幸せ。ありがとう、私は幸せ。こう言って息を引き取られたということをお聞きしました。なんと素晴らしい最後でしょうか。何か恨みとかつらみとかね、本当に悲しみとか苦しみとかを言って終わるんじゃなくて、本当に感謝を表して、ありがとう、私は幸せ。私たちもそんな人生を、そんな最後を迎えることができたらどんなに幸いでしょうか。この井上先生のお母さん、高子さんっていうんですけども、本もちょっとこう出しておられて、広がる夢という本、先ほど読ませていただいてたんですけど、もう壮絶な人生を歩んでこられたということが記されていました。彼女はご主人よりも先に救われて、そしてご主人は後でこう救われたんですけども、ご主人は救われてから一度家を出ると何年も帰ってこないような、そういう伝道熱心なご主人で、大阪から歩いて徒歩で山形まで伝道をし続けた人です。そしてそのご主人は山形で月岡製鋼といって、昔からトラクトを一生懸命こう無料で配っている先生がいらっしゃって、その先生から山のようなトラクトをもらって、もうリュックに60キロのトラクトを乗せて、60キロですよ、すごいですね。それをもう毎日一軒一軒、一人一人に配りながら伝道を続けたそうです。ですから井上先生はお父さんの顔をほとんど知らないと、もうずっと伝道に出かけておられたので知らないそうです。でもお母さんの高子さんは働きながら5人の子供たちを育て上げたそうです。息子は牧師になり、その他の一人一人も忠実に今信仰生活を送っておられるそうです。神様からの豊かな報いが必ずあります。神様、私たちにも同じ約束をしてくださっているんですね。あなた方には豊かな報いがある、そのように言ってくださっているんです。その報いを受け取るようになりなさいと神様は語っていてくださるわけですね。神様は私たちに今日与えてくださるその豊かな報いについて学んでいきましょう。まず神様はご自身を、私は報いるということ、神様は報いてくださるお方であるということを表しておられます。ヘブル書の11章の6節にこうあります。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。 神様は報いてくださるお方である、そのことを信じなければならないのですと聖書は教えているんですね。神様は求める者に報いを与えてくださるお方です。ですからもう求めればいいんですね。神様に求めをすれば神様は報いてくださいます。聖書は時に私たちクリスチャンを種をまく農夫に例えたり、競争を走る、そういうレースを走る競技者に例えたり、その他兵士に例えたり、いろんな形に例えていますけれども、神様は私たちイエス様を信じた者が神の御言葉に従うならば、必ず豊かな報いを与えると教えているわけですね。では神様の報いとはどのようなものか。まず聖書は、それはもう私たちのうちに宿っている真理だと教えているんですね。もう報いが与えられているんです。それは私たちのうちに与えられている真理。この2節を見るとこうあります。ヨハネの手紙の第 2節、このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。神様からの報いはイエス様を信じた者に真理を与えてくださる。その真理はいつも共にある。今もこれからもずっと私たちと共にある、そのように約束されているんですね。その真理とは何でしょうか。イエス様ご自身です。私は道であり命であり真理なのですと言われたイエス様ご自身こそが真理です。私たちはそのイエス様を信じたわけですから、その真理であるイエス様をこのうちに宿らせるものなんですね。もうそんな素晴らしい報いが神様から与えられているんです。さらにはその真理とはイエス様が私たちに与えてくださった御言葉のことです。イエス・キリストの口から私たちに約束された聖書の言葉の一つ一つが真理であり、私たちに報いとしてそれが与えられている。そしてさらにその真理は神の義、神様の正しさを表すものだと聖書は教えます。ローマ書の1章の17節にはこうあります。福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。私たちが信じた福音には神様の義、神様の正しさが表されているんですね。それは私たち人間の正しさとは違っているんですね。私たちは時に正しいと思っても、それは人の見方によって違う場合があります。でも神様の正しさはいつも完全で、全ての人々に対して本当に変わることのない正しさを神様は示し続けてくださって、それは私たちを信仰に導いて、さらにその信仰は信仰に導いていく、信じれば信じるほど神様の真理が、神様の正しさが、神様の義が私たちに与えられていく。神様はうちに宿る真理を私たちに与えてくださっている。しかし真理が表されるところには必ず偽りも表されるんですね。偽りも示されていくんです。同じくこの18節、ローマの1の18にはこうあります。 不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。いつも真理が表されていくときに、その真理を阻もうとする不義が、偽りが表されていく。誰の働きでしょうか？悪魔の働きです。神様はその真理がいつも阻もうとするそれらの偽りによってとどめられるということも明らかにしています。さらには、その真理は偽りと取り替えられるとも書いてあります。25節。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。実はこのヨハネの手紙が書かれた時代、だいたい90年頃ですけども、1世紀頃には、その世界、この世には、グノーシスと呼ばれる偽りの教えがどんどんどんどん広がっていました。霊知、グノーシスというのは霊知という意味で、その知恵を持ったならば救われるという、それは聖書から来るところの知恵ではなくって、それは聖書を、聖書の真理を阻むものであり、真理を取り替えるものでした。つまり、救い主キリストを告白しない知恵、真理を阻んで、そして人々を偽りの確信に導く、そのような教え、そんなものがどんどんどんどん広がって、そして反キリストと呼ばれる人々がたくさん現れていた。だからヨハネはもう90歳でしたけれども、90歳を迎えるとしていましたけれども、彼はそのことに対するクリスチャンたちの影響を考えて、私たちのうちにはもう真理が宿っていますよ。そのことを忘れてはいけない。そしてその真理はいつまでも私たちのうちにあると約束されていたんですね。神の報い、それは真理です。私たちのうちに宿る真理、イエス様を信じた者のうちにいつまでも与えられ続ける真理、これこそ神が与える報いです。さらには神は報いてくださいます。何を報いてくださるのか。恵み、憐れみ、平安。私たちのうちに恵みを与え、憐れみを与え、平安をいつまでも与えてくださる。三節を読みいたします。真理と愛のうちに、父なる神と御父の御子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。神様は私たち福音によって救われた者たちに真理を与えてくださると同時に、私たちのうちに恵みと憐れみと平安も与えてくださるんだと約束してくださっているわけです。この恵みというのは、もともと旧約聖書の恵みという言葉を調べてみると、身分の低い人に身をかがめるという、こういう意味があるんですね。身分の低い人に身をかがめる、そのような神の愛、これがここで示されているところの恵みなんです。最近、ローロの、赤ちゃんのノア、ノアは、離乳食を始めたんですね。で、今まで、 おっぱいだけを飲んでたんですけども、でも離乳食を始めるともう食いつきが違うんですね。口にリンゴを持っていくと、もうこうやって必死で食べようとするんですね。その美味しさを彼は初めて体験したわけですよね。むさぼるように食べるわけですよね。で、ロールはリンゴをそのまま口には持っていかないわけですよね。最近の入れ物はすごいですね。もうそこに大根おろしのようなブツブツがあって、リンゴを入れたらそれを潰せるようになってるんですね。そして小さく離乳食にしたら、ロールはノアと同じ目線に膝をかがめて口に持っていくわけですよね。ノアは一人で食べたくても食べれないんです。それがどんなに美味しくても食べることはできないんです。同じように神様の恵み、神様の愛は神様の方から私たちのために膝をかがめて私たちの口に神の愛を表してくださる。それが神の恵みなんです。私たち一人一人は本来裁かれなければならないものであったわけですね。罪のために神の裁きを受けなければならない罪人でした。でも神の方からこの地上に来てくださって、膝をかがめてくださって、私たちに愛を示してくださいました。それがイエス様の十字架なんですね。さらには憐れみ、それは神の行為、神の行為、神様が恵みに基づいて実際的に表してくださる行い、それが憐れみという意味なんですね。私たちは実際にその憐れみというものをイエス様の十字架を通して体験をすることができたわけですね。憐れみというものは行為を表してもらうことによって実際にそれを体験して私たちの心に感謝とか喜びとか許しの本当に祝福をもう体で覚えるという体験をすることができるわけですね。神様はそんな憐れみを私たちに示してくださいました。旧約にはこうあります。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。これを読んだときに私の中にイメージが湧きました。もし私たちの心に壺があるとしたら、私たちのその心の中にある壺はどれぐらいの深さを持っているだろうか。人に対しての憐れみ、本当に薄っぺらい、そんな壺でしかないと思うんです。皿のようなそんなものであると思うんです。でも神様の壺はもう尽きることがない、どこまでもどこまでも与え続けることのできる、そんな憐れみ、その憐れみを神様は私たち一人一人に注いでくださった。さらには平安、その平安というのは全ての人の考えに勝る平安、聖書はそんなふうに教えているんですね。少し読みしますと、ピリピの4章の6節7節にこうあります。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちはみんな平安を持ってるんですね。家族と仲良くしたいんですね。友達と仲良くしたいんですね。外国の人とでも誰とでも仲良くしたいわけですよね。でも神様が 私たちに与えてくださるところの平安は人知を超えているんです。私たちの考えを超えているんです。神様はそのような平安を私たち一人一人に与えてくださっている。2004年ある一人の女性が車を運転していました。その時考えられない出来事が起こりました。ある物体が自分の運転している車のフロントガラスを突き破ったんですね。この前私も車を運転している時にドーンという音が聞こえて何かと思いました。それはすれ違ったトラックが石を落としていって車にぶつかったんですね。彼女のその衝撃はそれのはるか何倍も、もうここに出ているように完全にフロントガラスを突き破るほどの衝撃でした。何が飛び込んできたのか、七面鳥でした。9キロの冷凍の七面鳥。ある一人の少年がクレジットカードを車から盗んで、それを持って買い物に出かけました。大量に買い物をして、そして帰り際、悪ふざけで七面鳥のその氷の固まった七面鳥を対向車に投げつけました。ビクトリアさんのその車に直撃して、彼女の顔はとんでもない大変な状況になって、10時間にも及ぶ整形手術を受けなければなりませんでした。そのライアンという少年に対しての裁判の求刑は25年でした。でもこのビクトリアさんは情状酌量を求めて、どうぞ彼を許してほしい、そのようにお願いをして、25年が6ヶ月になったんです。彼女はこんなふうに言っています。確かに痛みと恐怖を伴う体験でした。でもこの事故を通して私は多くのことを学びました。毎朝目覚めると自分が生かされていることを神に感謝しました。ライアン君、あなたもこの事故から多くのことを学んだと思います。私は復讐を願っていません。この後ライアンは泣きながらビクトリアさんに謝罪をしたそうです。なぜ自分の顔が傷つけられて大きな痛み苦しみを伴うような結果を受けたにもかかわらず許すことができたのか。彼女の中に神の恵み、憐れみ、平安があるからです。神様は私たちに報いてくださるお方です。神を信じて罪許された者に必ず神の報いを与えてくださいます。それはもうすでに私たちのうちに与えられている真理、神の義です。さらには恵みと憐れみと平安を神様は私たちに与えてくださいます。私たちはこの報いが与えられていることを感謝し、さらに神様に心からその報いを求めていくものになりたいと願います。豊かな報いを受け取るようになりなさい。神様はさらに 労苦の実を受けるように。私たちは労苦の実を受けることができるんだという約束を神様から与えられています。8節の後半をもう一度読みいたします。私たちの労苦の実を台無しにすることなく、豊かな報いを受け取るようになりなさい。神様が私たちに用意してくださっている報い、豊かな報いは労苦の報い。神様はその労苦の実を私たちに結ばせたいと願っておられるんです。私たちが労苦していることを神様は知っているんです。わざわざ自分の方から、私はこんなに頑張ってますよ、こんなに頑張ってやってきましたよと自分で示さなくても、もう神様は知っていてくださるんです。そしてその労苦に報いたいと神様は願っていてくださるわけです。だから私たちはその労苦の実をくださいと求めたらいいんです。神様は与えてくださるからです。では、どのようにして私たちはその労苦の実を結ぶことができるのか。まず気をつけるべきことについて教えています。よく気をつけなさい。よく気をつけなさい。7節。ご一緒に読みましょう。3。はい。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出て行ったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。気をつけなければならない。この気をつけるという言葉は、自分に目を向けるという意味です。自分に目を向ける。私たちはややもするとですね、人にばっかり目を向けるわけですね。気をつけた方がいいよ、このことはあなたについて教えているんですよ、あなたが受け取ってその通りしないといけませんよ。でも その時私たちは自分には目を向けていないわけですよね。まず自分自身がそうできているかどうかということを私たちはしっかりと目を向けて確認をしていく必要があるわけです。当時、このヨハネの生きた時代には、イエス・キリストを告白しない人々が現れていた。私たちは神様を信じてますよ。私たちは確かに神様の御言葉を信じていますよと言いながら、イエス様は私の救い主です、私の罪のために十字架にかかり葬られ三日目によみがえられました、そのことを私は信じていますと告白しない霊、告白しない人々がもう世に出ています。ヨハネはそのことに危惧を表していたわけです。いつの時代もそうなんです。神様の真理が表されるときに、反キリストと呼ばれる人々が、どんどんどんどん逆のことを、神様に逆らうことを、神様の真理を別のものと取り替えること、そういったものを表し、人々を惑わすんです。ここに書いてある通りです。多くの人々が惑わされていたわけです。だからヨハネは言うんです。よく気をつけなさい、まず自分自身に目を向けなさいとこのように呼びかけていたわけです。もし自分に目を向けなければ、気をつけなければ、私たちは神の恵みを台無しにするから。台無しっていう言葉あんま好きじゃないですね。 一度あります。家内がもう時間がない時に一生懸命料理を作って、そして持っていく時にガチャッと落としてしまった。もう一度作り直さなければならなかった。きれいに何時間もかけて人を喜ばせるために作ったケーキがガタッ、一瞬にしてもう床に落ちてしまう。これが台無しですね。時間をかけて苦労して、そして一生懸命してきたことが無駄になってしまう。私たちは気をつけないと、神様からの報いが与えられるんですけど、その報いを受け取ることができなくなってしまう危険性がありますよ。だから自分に目を向けなさい。このように警告を与えてくれているんです。どうでしょうか。自分に目を向けたら、私たちは、あ、自分は今やめなければならないことがあります。わかるんですね。手放さなければならないことがあります。わかるんですね。みんな気づくはずです。神様はそれを手放すことを喜ばれます。がんカフェ、がんの病を経験している人々を、まあ、助け、そしてその苦しみ悲しみを共有して一緒に励ましていこうとするがんカフェというのが行われていますけれども、その働きを始められた日野清という先生がこんなことをおっしゃってるんですね。それは人っていうのは多くのことがだんだんできなくなっていく。前はできてた。若い時にはできてたことが年齢とともにどんどんどんどんできにくくなっていく。その時私たちは時にイライラしたり、がっかりしたり、腹が立ったりするわけですよね。でも、日野先生は過去の自分の栄光、できてたことを、握ってたものを捨てなければなりません。こんなふうに語っておられるんですね。先生が書いた一冊の本があります。明日この世を去るとしても、今日の花に水をあげなさい。本当にその通りですよね。私たち一人一人はいつか死を迎える、いつかこの地上を去る、その時が来るわけですよね。そのことを覚えて私たちはもう投げやりに、もうダメだと嘆きながらその時を迎えるのではなくって、たとえもう自分の終わりが目の前に来ていても、そこになすべきことがあるんですよ。あなたでないとできないことがあるんですよ。そんなふうに教えてくださるんですね。その日野先生がこんなことを言ってるんです。いい人生だったか悪い人生だったかは最後の5年で決まる。最後の5年、本当に先ほど一番最初にご紹介した井上貴子姉妹は本当にその最後の6年、四国から井上先生のところに来られて、牧師となった息子と一緒に生活をして、そして最後にありがとう、私は幸せ、そんな最後を迎えることができたのは本当に最高ですよね。私たちも、私も、私たち一人一人もそんな最後を迎えるものでありたい。だからこそ私たちはよく気をつける、それを大事にしていきましょう。そして もう一つ、ロークの実を私たちが受けるためにキリストの教えにとどまること、9節をご覧ください。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは御父をも御子をも持っています。神様ご自身がキリストの教えにとどまりなさいと私たちに語っておられるんです。神が一人一人に豊かに与えてくださるその報いを受けるためにイエス・キリストが私たちに語ってくださったその教えの一つ一つにとどまり続けるように、ただし行き過ぎてはならないという警告も同時に与えているんですね。行き過ぎっていうのは境界線を超えることです。熱心は素晴らしいんです。しかしキリストの教えにとどまらないでそれ以上のことを言ったり考えたり逸脱していくとき、それはまた先ほどと同じように報いを台無しにしてしまうからです。神様は私たちにキリストの教えにとどまることを通して御子を持ちなさい、御子キリストを持ちなさい、キリストと共に神と共に生きる人生を歩みなさいと私たちに呼びかけてくださっているわけです。私がまだ若い時、ある一本のビデオを持ってずっと一軒一軒回りながら映画集会というのをしてた時期があります。過去の牧先生と一緒に一軒一軒回ってその映画を見たので本当にもうストーリーを全部覚えているぐらいもう何十回もそれを見ました。その主人公であった、三橋という、先生ご夫妻、その映画のタイトルが北国にかける愛という、そういう内容のものだったんですけども、この奥さんのことをちょっと今日は紹介したいと思います。この夫人、幸子夫人は同じ教会に行っていたご主人、和俊さんのことを祈り始めたんですね。ご主人は3歳の時に脳性麻痺でもう手も足も動かないというそういう状況で障害を持って生まれてきました。彼女はこの三橋さんのために神様、彼にふさわしい助け手を与えてください、彼の手足となる人を与えてくださいと祈り始めたそうです。でもなかなかそういう人は現れなかったんです。そんな中で神様がこう聞かれたそうです。あなたはどうですか。彼女はいえ私はちょっと置いといて、自分は度外視して自分は関係なくというそんな思いの中で神様は何度も何度も彼女に語りかけました。まだ20歳目前の看護学生でした。これから看護を勉強して看護師になってもう将来の夢がいっぱいありました。でも神様はじゃああなたはどうですか。神の言葉に迫られて彼女の一つの御言葉が与えられました。人がその友のために自分の命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様のことです。イエス様が私の罪のために十字架にかかり葬られよみがえってくださった、私のために命を捨ててくださった、私も彼のために命を捨てよう。結婚をして50年牧師の先生を 背中に背負って伝道を続けました。まだ車とかない時代、リヤカーに乗せて先生と一緒に宣教をするというのは本当に並大抵のことではありませんでした。でも神様は一人また一人、人々の救いのためにご夫妻を用いてくださいました。神様は必ず報いを与えてくださるんです。必ず労苦の実を結ばせてくださるんですね。そしてその労苦の実をもう持ってこようとしておられる。黙示録にこうあります。ご一緒に読みましょう。3、はい。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えて来る。主が報いを携えて来てくださることを私たちは心から待ち望み、今週の歩みをしていきましょう。祈ります。